じゃあ今日のテーマは平和と資源ということで、
はい、
よろしくお願いします。
はい、例えば私たちテランネッサンスが活動しているコンゴ民主共和国、うん、アフリカ中央部にある、広大な国土を持つ国なんですけれども、
はい、
このコンゴ民主共和国東部もしくは中央部では、まあ、20年以上戦闘が続いています。でこの戦闘によってどれぐらい人が亡くなったかというと、いろんな説があるんですけども、540万人以上の方が亡くなっていると言われています。
はい、
で540万人ってどれぐらいかというと、これ第二次世界大戦が終わって、まあ、世界中で様々な地域で地域紛争が起こったんですけども、その中で最も人が亡くなった地域紛争って、このコンゴ民主共和国の内戦なんですよね。でもほとんどこのコンゴ民主共和国が内戦状態にある、そんなたくさんの人が亡くなっている、紛争であるってことは誰も知らないですよね、
うんうんうん、
なのでこのコンゴ民主共和国の内戦紛争のことを、例えばサイレンスウォー、誰も見向きもしない静かな戦争っていうことがあります。
サイレンスウォー、うん、
はい、だからそれこそあまり国際社会から関心が持たれなくて、支援の手が、集まらなかったりとか、いうような状況もあったりもします。じゃあ、なんでこのコンゴ民主共和国で、こんなにも、内戦が、紛争が継続しているのかっていうと、それこそ様々な原因、要因があるんですが、一番最も大きな、このコンゴ内戦、今後紛争の要因、原因がはというと、いわゆるあらゆる電子製品に含まれているレアメタル、
うん、
ダイヤ、プラチナといったような貴金属、あとは、石油であるとか木材であるとか、うん、もうこの国に豊富にあるさまざまな資源をめぐって今後領内だけではなくて周辺諸国やさらにその場合の欧米先進国まで含めたあらゆる人たちが、あらゆるグループが、あらゆる企業がこの今後の中に入ってきて、内戦戦争を継続していく、そのような構図になったんですね。だから皮肉なことにこの今後が大量に良質な資源を保有している、持っているがゆえに、内戦紛争の激しい地域になってしまったっていうのは、非常に悲しい出来事だなっていうふうに思います。
うんうん、
要は、この国の、まあ、資源って言ってもいろんなタイプの資源がありますので、今回は鉱物資源に、限って申し上げるならば、例えば、
レアメタルとかっていうことですか？
そうですね。レアメタルとか貴金属とかも含めて鉱物資源ですね。地下に眠る鉱物資源に限ってお話をするならば、
うん、
例えば携帯電話、スマートフォンの中に電気をきれいにする、電気を整える部品としてコンデンサーというものがあります。
うん、
でこのコンデンサーって昔厚みが相当あったんですよ。
うん、
でも最近、そのコンデンサーがどんどん薄くなってきたがゆえに、ああ、みんなこれ聞いてる方は覚えてらっしゃいますかね。昔の携帯電話って分厚かったんですよね。
シムシムとかの。
そうそうそうそうそうそう。そうそう。そう、まさにその、シムシムとかで使っているような携帯電話だったり、したものが二つ折りになってきたり、
うんうんうん、
スマートフォンになってきたり。
うんうんうん、
っていうのは一つはこのコンデンサーが薄くなった、まあ、コンデンサー含めていろんな部品が薄くなったからなんですけど、
うん、
コンデンサーにタンタルという鉱物をレアメタルを使うようになったからだと言われています、
うん、
一時期このタンタルというものが、今後でまあ豊富に生産されるということでさまざまな国が今後内戦に介入して、
うん、
このタンタルをめぐって争いを続けてきました。
うん、
例えばコンゴの隣国ウガンダ、このウガンダではタンタル鉱石、タンタルって取れないんですよ、
うんうん、
と言われてる。 でもある時期の統計からこのタンタルをウガンダ産として輸出をしたって記録が出てくるんですね、
うんうんうん、
でもおかしいですよね、
うんうん、
ウガンダでは地質学的にはタンタルが取れないと言われているのにタンタルを輸出しているということはどういうことかというと、コンゴ内戦、ウガンダの隣国のコンゴ民主共和国内戦に、ウガンダ軍が介入して、そしてそこで得たタンタルをウガンダまで運んできて、ウガンダから先進国に輸出をする、それで利益を得る、そんな構図があったんですよね。でまさにこのコンゴをめぐってはそのような豊富な鉱物資源をめぐってさまざまな外国勢力が介入をしてきて戦争が継続をしてきたっていう構造がある、
うん、
と考えた時に、
うん、
要はこのコンゴで取れる鉱物資源を一体誰が使っているのかって考えてみることが大事だと思うんです、
うん、
そうした時にもちろんコンゴの中でもそれは携帯電話やスマートフォンを使っている人たちはいらっしゃいます。でも、うん、その多くそのレアメタル探偵の多くはコンゴ外に輸出され、コンゴ外で例えばスマートフォンや携帯電話に生産され、そして商標されるとするならば、要は多くは我々先進国でそのコンゴ産のタンタルは消費されている、いや消費されていたってい
う、
こう一連の流れがあるんですよね、
うんうんうん、
でだからこそまず一つ言えることは、私たちの使っている製品、その製品を、構成する資源がレアメタルが、タンタルがどこから来てるかってことに我々自身がまず関心を持つ責任があるんだろうなっていうふうに思います、
うんうんうん、
でもう一つは、だからこそいわゆる企業の行動変容が世界の平和にとって重要だってことがこのコンゴの紛争と資源の関係でよくわかると思うんですよね、
うん、
つまり結局そのレアメタルって最終的にはエンドユーザーである消費者が製品の形で作ってるわけですけども、
うん、
その製品を作るために企業は調達するわけですよね、
うん、
その調達している企業がどこからその鉱物資源やいわゆる製品の材料を調達しているのか、調達先を選ぶっていうことがいわゆる紛争の要因を減らすことにつながるってことは多分ここでご理解いただけると思います、
うん、
例えば鉱物資源、レアメタル、タンタルに関して言うと、要は鉱山から掘り出してくるじゃないですか、
うん、
掘り出してきた鉱石そのままには使えないんですよね、
うん、
でこの精錬とか精製する会社にがいわゆる企業が使えるようないわゆる粉々に砕いたりとかより分けたりとか加工することによって製品に使える、まあ、レアメタル等に変わるわけです、
うん、
そしたらこの精錬所とか精錬メーカーと呼ばれるところがどこから調達をして、いるのかっていうことが結構重要になって、
うん、
でここでコンフリクトフリー、いわゆる紛争とは関係のない精錬所って認定が実は世界に仕組みがありまして、
うん、
でそういうところからやっぱ今の特に欧米日本の企業っていうのは調達するようになってきてるんですね、
うん
うん、だからそういうふうに企業が、まあ、どこから買ってどこに売り渡すかっていう行為の中で紛争と関係のないものを使うことによって結果として我々の手に届く製品も紛争とは関係がなくなる。だから企業が、関心を持って紛争に関心を持って平和に関心を持って地球的な課題に関心を持って調達先を改めるっていう単純だけどとても意味のある、行動変容が必要なんだろうなってまず思います。
はい、
で最後に申し上げたいのは、ただもう一つ企業がここまで変わった理由にはやっぱり法律や枠組みや仕組みが変わったってこともあるんですよね、
うん、
アメリカのオバマ政権下にドット・フランク法っていう法律が制定をされました、
うん、
これはもともとウォール街、いわゆるウォール街って皆さんご存知だと思いますが証券取引とか 株の取引とか、まあ、そういう人たちのことを総称してウォール街と呼ぶんですが、こういう業界を規制するための法律だったんです。その法律の中になぜかこのアメリカの証券取引所に上場している会社は、今後さんの4つのいわゆる鉱物資源を使っちゃダメだよ、もし使うんだったらものすごいお金かけて報告書出してねっていう条項が入ったんですよね、不思議なことに。でこの条項ができたおかげで、いわゆるアメリカの企業を中心にこのコンゴさんの紛争に関連するレアメタルや金属を使わないようにしようという動きが加速度的に広がったり、さっきのコンフリクトフリーって申し上げましたけども、紛争と関係のない製錬所認定が進んだりとかしたんです。ただ今オバマ政権からアメリカはトランプ政権に変わりました。トランプ政権はこのドットフランク法を廃止しました。そうすると、自動的にこの、今後さんの、紛争に関連する4つの金属を、鉱物資源を使ったらダメだよっていう規定もなくなっちゃうわけですね。すると結局じゃあ今後さんのその4種類の紛争に関連する鉱物資源を使わないようにするというのはあくまでもこう企業の努力目標で、努力で、まあ、変えようと思えば悪い方向に変えられる、安いからそれを使おうとすることもできると、だからこそ、まあ、ある意味、まあ、私たち NGO とか市民消費者とかが、いやそういうものを使わないでほしい、そういう規制を、自分で、のたちの自分たちのこうモラルとして守り続けてほしいって企業に伝えることや、やっぱそういう新しい国際的な枠組みを、その法律がなくなったから代わりのものを作ろうとする動きを世界中で広げたりするっていうことが、まあ、今の私たちにとって必要なことだなというふうに感じています。で今までの話でここまでまとめてみると、いわゆる、まあ、世界中の、20世紀、21世紀に入ってからの紛争はこのように、主に鉱物資源で、今日はお話しませんでしたけど、まあ、エネルギーといった、まあ、資源にまつわる紛争が多いですと。だこの、資源にまつわる紛争が多いからこそ、その資源を使っている企業、そしてその資源によって、成果、対価を得られ、果実を得られるエンドユーザーである消費者、つまり我々が、そういう問題に関心を持って何を使うかによって平和に大きく貢献することができる、紛争の要因に直接関わっている資源をどのようなものを使うかということを自分が責任を持って決めることで戦争を予防する、戦争紛争の芽を紡いでいくということが一つ一つの会社や一人一人にもできるということが、この平和そして資源との関係の中で我々が理解できるんだと思うんです。だからこそそういうところに着目をして、日頃の自分の使っているものや自分たちの調達しているものを、できる範囲から見直していただければ嬉しいなと思います。以上、平和と資源について一考察を述べてみました。
はい、ありがとうございます。